皆さんこんにちは、小平です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第90回です。
はい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
今回は小平とダンの2名でお送りします。
はい、
はいはい。そしていつもの提携というところでこの番組ですね、これからオープニングとか話すんですけれども、まあ先にさっさと本編聞きたいよっていう方はね、ポッドキャストアプリの概要欄のとこにチャプター書いてますんで、機能として使ってもらってね、本編すぐに聞いてもらえればと思います。
はい、
でここからがいつものようにダラダラとオープニングトークを話していきたいなと思うんですけれども、
はい、
ユアゴティで、昨年末のユアゴティで、僕がいいなと思ったタイトルが、あ、プレイグテイルっていうやつがあったんですよ。
ああ、話題の
レクイエム、
レクイエムっていうのは続編の方ですかね。
そうそう、2作目の方ね、
はい、
あれがレビューでこう結構いいなって思って、それをね、賞に選んだんですけども、実際ゲームパスに入っておりまして、
ありがたい。
これはもうこの気持ちのままやるしかないなって思って、年末に1作目のイノセンスがセールになってたんで、それを買って遊び始めて、遊んで年をまたいで遊んで2作目のレクイエムに突入して、それが今終わったぐらいのところになりました。
あ、もう2本ともやったってことなんですね。
2本ともやった。
え、早かったですね、意外とね。
結果ね、1作目が10時間ぐらい、2作目が18時間ぐらい。
意外と結構ライトなボリュームでやりやすい感じなんですね。
ボリュームはやりやすかった。内容はやりがたかった。
なるほど。まあ、なるほどね。まあ、ちょっとね、作品そのものの全体の雰囲気とかもね、やっぱりちょっと、まあ、暗めな感じというか。
でもね、重かったわ、そのレビューにたかわらず。重かったわ。
重いっていうのが一番いい表現かもしれないですね。
これね、正直ね、結構ね、心に来るものがあったんで、本編テーマとかで話させてもらいたいなと思ってるところがあるので。
おお、いいじゃないですか。
今日あんまりこう、細かいところを話さないでおこうかなと思ってるんだ
けど、なるほどなるほど、
めちゃくちゃ重かった
よくほらね、前もね、どっかで話出たかと思いますけど、ラスアスとちょっと比較して出されたりとかするような印象ですけど、どうなんですか、ちょっとこう個人的な感想でいいんですけど、ラスアスと比べてなんかこう重さみたいな部分で言うとどっちの方がみたいな。
ラスアスも間違いなく重たいじゃない、
そうですね、
結構うってくるゲームじゃない、
まあわしづかみにされますね、心を ね、はい。
なんかこう一言で言えば同じようにうってくるっていう感想にはなるんだけども、やっぱね、心に来る気質が違うなと思っていて。
ああ、やっぱちょっと感じ方は違うと。
ラスアスっぽいっていうイメージで走っていくと、そっちかーってなったね。
なるほど。
あのね、ゲーム性がすごくラスアスっぽいのよ。
なるほどね、ゲームシステムというか、
バトルをするとか、そういう目線のところがやっぱりラサスとね、クラフトするみたいな要素とかね、ラサスっぽいなって思わせるゲームの作りが多いので、やってるとすごいね、ずっとラサスと比べちゃうのよね。
なるほど。
その戦うとかステルスするみたいな目線でも、ラサスっぽいし、ここラサスと比べるとああだなこうだなとかって結構思っちゃうし、ストーリーもまた同じように重いっていうタイプだから、なるほどね、こういうタイプの重さか、うわー見たくねーみたいなことを思いながらやるんだけども、2作通して終わったっていう風なことを経て思うと、ある意味でラスアスよりえぐいし、いや、ラスアスの方がこうえぐいしっていう目線もあって、なんかね、確かに比べちゃうんだけども、異質な違う方向のえぐさがあったね。
なるほど。やっぱそのどっちも、まあどっちもというか、その環境的なその大変さみたいなのがどっちもあるわけじゃないですか、そのラスアスにしても、プレイグテイルにしても、ただそのラスアスに関しては、僕が感じるところでは、環境はあくまで一つの要素であって、やっぱ登場人物たちのそのいろんな心の動きというか、人間関係というか、そういったところで僕らはその結構グッと来てる部分があるじゃないですか。で、プレイグテイルも同じように、やっぱりそうなんですかね。その、 その疫病的な部分とかそういう部分のエグさとかっていうよりはやっぱりこう人間同士のなんかこう関係性のエグさみたいなところなのかなっていうふうに思ったりとかするんですけど、いい切り口です
ね、そこが結構分ける部分かもしれないな、うんうん、ラスアスはダンさん言ってくれた通りなんかあの人間同士のいざこざみたいなところがやっぱ強くなってくるじゃない、
うん、そうですね。
で、うん、プレグテイルもそれがないわけではないんだけども、
うんうん、
よりなんかね運命とか定めみたいなものを感じさせるというかね、
ほう、
人同士のいざこざというよりかは血筋とか、
あ、なるほどね、
まあ、ちょっと踏み込むと呪いみたいな要素が出てくるんだよね。
へえ、
その主人公格になる子供たちに課せられた定めなのか呪いなのかみたいな部分のところが関わってきて、やっぱそういうね、
うん、
部分のところに紐づくエグさがあるというか、なんでこんな目にやっちゃうかなみたいなことを思う部分があるとかね。
なるほど。
だから同じというふうなね、エグいっていう言葉で言えば同じなんだけども、やっぱ感じ方がちょっと違うというかね。
なるほどなるほど。
ラスアスが大好きだからプレイグテイル大好きかというと違うかもなと思ったな。
なるほどね。
ただそのエグさ度合い、あの心を掘り尽くしてくる感じの、あの深さの意味ではラスアスに匹敵するというのは間違いないなと思ったね。
ああ。じゃあまあざっくりとあの小平さん的にこれはまああのこの間の、ね、うん、お便り会の時の話じゃないですけど、
うん、
人におすすめしたいのかどうなのかみたいなところで言うと、結構悩むんだそこは。なるほど。
でもね、遊ぶなら今回は遊ぶなら、
うん、
2作ともやってほしいかな。
ああ、やるなら、まあ、例えばその2作目だけやるとかじゃなくて、できればまあまあまあ続きものだし、その1作目から
イノセンスの方から、やるなら2作ともやってほしいとは思うかな、はい、
なるほどなるほど、うんうん、
僕個人としては、
はい、
1作目をやった後だからこそ2作目が抜群に面白かったと思っていて、
へえ、なるほどなるほど、
いきなり2作目だとああは感じなかったかもなとは思ったんだよね。
うんうんうんうん、まあまあ続きものだったらまあそうですよね、もちろんそういう部分は大いにありますよね。
そうなのよ、うん、で何だったかな、こうタイムリー的な部分でいくとね、確か1月中がね PS のフリープレイでプレイグテイルが入ってるんだよね。
ああ、そうな、あ、うん、そうなんだ。あ、じゃあ今ねプレイステーションやってる方はできちゃうってことですね。
プレイグテイル、
うんうん、
ゲームパスに入ってて1月に置いてれば PS のフリープレイにも入ってるから、
うんうん、
レクイエム2作目の方は今かなり遊びやすい状態なのよね。
へえ、あ、フリープレイに両方とも入ってるんですか、1作目も2作目も。
1作目は入ってないはず、入ってないはず。
ああ、なるほどなるほど。
なのでこう非常に苦しい枷を強いるが、2作目はちょっと、いや遊びやすいんだが1作目は遊んでほしいと思っている僕がいるんだよね。
ああ、なるほど。
かなり苦しい枷を強いる、
まあ、追加で購入する必要があるけどってことですね。
そう、そしてあの1月中だから時間がないんですけれどもっていうね。
なるほどなるほど。なるほどね、はいはいはいはい、
でも1作目からやってほしいって、もうね、なんかね、
うーん、
そうじゃないとあのエグさがよりエグくならないと思っていて。
なるほど。
っていう、まあ、プロイクテルはまた今度ちょっと話したいな、本腰入れて話したいなと思ってはいるんだけども、うんうんうん、
はい、
いや、なかなかきついゲームでしたよあれね。
そうか、まあ、ちょっとやっぱりある程度耐性のある人じゃないと厳しい、ちょっと途中で投げ出してもおかしくないようなエグさみたいなところはあったってことですかね。
へこむと思う。
へこむ。
いや、僕はへこんだ。うわーってなった。
まあまあ、よりこうね、感情移入しやすい小平さんですから、そういうところは敏感だったのかもしれないですね、なかなかね、もしかしたらね。
うん。で、まあね、うん、それが終わってね、
はい、
今はね、
うんうん、
FF16 の DLC を始めましたよ。
おー、ついに。
うん、何、空の残響だったかな、そういうサブタイトルだったかな。ほうほ
う
ほ
う。どういう DLC なんですか。
まだ30分ぐらいしかやってないから、こう、うまくは喋れないんだけども。
はい。
どうなんだろうな、これ、ここの冒頭的な部分を話したらネタバレになるのかな。
ほうほう。
ネタバレ度合いとしては非常に薄いとは思うんですけども。
はいはい。
FF16 ってクリスタルが出てくるんですよ。
はいはいはい。
で、本編の中で、クリスタルを、うん、どうにかこうにかしなければみたいな話がずっと展開されるね、
うんうんうんうん、
で DLC の冒頭入りとしては、
うんうん、
今までと違うクリスタルが出てきた、
おお、
これは一体どういうことなんだっていう話なんですよ。
なるほど。へえ、じゃあ FF16 本編後の話ってことですか。
ほんとね、
DLC は
本編の間、ラストバトルよりは前っていうぐらいの感じだな。
あ、そうなんだ。
うん、
じゃあ一応その本編のラストバトルぐらいのところまで進んでたら、一応その本編内では出てこないけど、その知らないクリスタルが突如出てきているっていうことが横軸的にこう展開されているというイメージなんですね。
うん、まあなんか他の追加コンテンツとかで、他のゲームの追加コンテンツとかでもよくある流れじゃないかなと思うんだけども、なんかDLC は DLC 用のクエスト、一連のクエストとしてこう流れるから、それ一回受注するとしばらくそのルート入りますよみたいなパターンっぽくて。
ああ、はいはいはい、なるほどね、
う
ん、
その本編メインクエストを一旦こう一時停止
みたいな、みたいな、うんうん、はい
は
い、
ここからはもう、はい、一通りやる通りにこう DLC 遊んでくださいよみたいな流れになるというかね。
うんうんうんうん、
でまあでもなんかこうね、数ヶ月ぶり、3ヶ月とか4ヶ月ぶりかな、なんかね FF16 触って、
うんうん、
それこそダンさんと話してだったけども、感想会話した時に、
はい、
正直も僕は16を遊んで結構疲れ果てたんですよ当時。ああ、もういいかなと思ったんだけども、いざ始めてみると意外と遊べんなというか、なんかクライブくんなんか久々みたいな気持ちに慣れてるのがあって、
うんうんうん、
結構ね遊んでて楽しいなって今思ってる。
いいじゃないですか。
そう、フランクに楽しいなって今思った。
ああ、いいじゃないですか。じゃあちょうどなんかこういいタイミングで DLC 出てくれたなみたいな感じだったんですね。うん、じゃあね。
なんか変にこう気負うこともなく、なんかすごく初めてこう FF16 を素直に遊べてるなっていう気がして。なんか初回めちゃくちゃ気負ってた気がするね。
もしかしたらそういう部分もあるのかもしれないですね。やっぱこう。小平さんご自身の、ね、FF シリーズに対してのいろんなこう気持ちの入れようみたいなところがもしかしたらあったのかもしれないですね。
そうね。いや、なんかね、そう、変に身構えてたところがあったよねというのは思っててね。
その新作16果たしてよしピーどうなんだみたいなそういうこうちょっと気持ちがなんかいろんな作用を起こしてたのかもしれないですね。
そうなんかね、あとなんか、まああんまりこういう話じゃないかもしれないけども、なんかネット上とかね、16はどうだこうだっていう意見がやっぱ多かったから、結構そこにこう妙な反発心があったりとか、
そんなに言わなくてもいいでしょうみたいな気持ちがちょっとねあったからね。
そう、なんかね、そんなことないでしょって思ってるからこそ楽しいって感じなきゃみたいなことを思ってる
と
か、
まあいいとこを見つけようとしてこうね、素直にこう楽しむというか素直にプレイできてなかった部分がもしかしたらあるかもしれないですね。
うん、なんか今こう、うん、すごいフラットにこう、お楽しいじゃん16とかって今思って遊んでるところ
ね。いいじゃないですか。でも確かにそれはなんかゲームってそういう部分本当ありますよね。なんか、
うん、
ゲームに関わらずなんですけど、その、うん、僕例えばその本読むのとか活字とかすごい苦手なんですよね。集中できないというか、そういう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
うん、
で別に本に限らずなんですけどね、本当になんか苦手と思ってたり、これがなんか長続きしないって思ってたものが、本当1年とか数ヶ月後とかになんか同じものにトライしてみると、今度はストレスなくなんかスラスラとできちゃうとか、楽しいと思えちゃうみたいなことってめちゃめちゃあるから、その時の自分のその心境とかなんかこう体調とか、まあ、いろんなコンディションでなんか、コンテンツの受け取り方が変わってくるっていうのはめちゃめちゃ
あるよね。
あるから、まあそういうのを思い出してなんか過去に一回買ってちょっとプレイしたけどなんか置いちゃってる作品とかたくさんあるんで、
あるよね。いやなんか分かるよね。そう
だからそういうの、
ね、今じゃないなって時あるんだよね。
そうなんですよ。本当にそうで、だから過去に買ったけど全然やってないやつをまた掘り返してやってみるっていうのも案外楽しいなっていうふうに思いながらプレイできるっていうのはあるんだろうなっていうのはすごい感じますね。
ね、そう、なんかね、僕なんかね、これ遊んだ後はこれ遊ぶんだみたいなことをこうなんとなくぼやっとね、その次に遊びたいタイトルをこうぼやっと考えながら日々生活するんですよ。それこそプレイグテイル遊んで、それ終わったら FF16 の DLC やろうかなとか、いやポケモンやってみようかなとか思ったりとかってね、いうことをこう思いつつで、思ってたんだけども、なんか結果違うものをやってるとかってもう結構あるのよ本当に。
まあまああるあるですね。
でもなんかそれってすごい計画立てて遊ぶとなんか ダメだなっていう時結構あるなとも思っていて。
ああ、まあそれもわかるな。
なんかその時こう、うん、ふと買おうって思ったものだったりとか、なんかね、それこそゲームパスとかで、なんか目についてちょっとやってみようって触ってみたやつとかっていうのとかの、何？ちょっと衝動的に遊ぶっていうのが結構楽しみ方として、実は自分に合ってるんじゃないかなって思う節があるというかね。
そうっすよね。
なんかこう、計画立てて遊びたい、これ遊びたい、あれ遊びたいって思ってるのはあるんだけども、それにとらわれると、なんか中途半端な楽しみ方しちゃうというか。
そうっすね。いや、そのゲー、まあ、これもゲームに関わらずっていうことになっちゃうのかもしれないですけど、あの、
エンタメって
そう、あの制作する側からするとやっぱ初動がめっちゃ大事ってやっぱ言うじゃないですか。
そうだね。いや、そらそう、
でやっぱ発売されるとやっぱ注目作であればあるほど、発売して1週間でこんだけ何万本売りましたみたいなのがやっぱりこう、それが話題を呼んでさらにこう、購買につながっていくっていうのはね、売り上げにつながっていくっていうのは、まあ、確かにもうそれは一つの真理であると、そのビジネスでやってる以上、とは思うんですけど、本当に今おっしゃっていただいたように、なんか衝動的に今やりたいって、別に最新作とか話題作とかっていうわけじゃないけど、気になったからやってみたいっていうのでやってみるっていうのが、なんかもっと普通になるっていうか、別に今普通じゃないってわけじゃないんだけど、なんかね、発売したらすぐやんなきゃっていうことでもないんだよなってすごくやっぱ思いますね。
そうだね。
そうね。出してすぐ結果が出てないと評価が下がっちゃうとか、ゲームそのものの、っていう、なんかそういう、なんていうかね、文脈というか、そういう、
そうね、
なんか基準っていうのも少しずつなんか薄れてってほしいなって僕はちょっと感じちゃいますね。なんかもったいないじゃないですかね。せっかくね、丹精込めてお金もかけて時間もかけて作ったものが、たまたまね、その発売してから1週間以内に何万本いかなかったからちょっと評価が低いとか、なんかそういう風になっちゃうのはもったいないなってすごいやっぱ感じるから、まあ、それがね、あのゲームパスとかで再評価されるとかっていうことのが結構そういうことになったりとかするのかもしれないですけど ね、無料になったからとか、そのね、サブスクで遊べるようになったから遊んでみて、あ、1年前に発売されたものだけどめちゃめちゃ面白いじゃんみたいな風でこう評価されていくっていう流れとかが今後なんかね、もっとこう活発にあってほしいなっていう印象はありますけどね。
本当よね。
ま
あ、どうしてもね、世間的な注目はね、あの発売したての新作とかなっちゃうからね。
どうしてもね、それはまあ間違いないです。まあそれは一つの心理ですよね。
ね、で、そして見ちゃうからね、その話題になってるとどういう評価なんて見ちゃうんだよね。
いや、そうなんですよ。で、僕ら意外と今年これが発売されるぞってやっぱり思ってすごい期待してるんだけど、意外と発売されてちょっとスルーしちゃったりとかするじゃないですか。
そう、するのよ。するのよ。
意外とね、今そんな気分じゃねえんだよなってなっちゃったりするじゃないですか。で、なんでもないやつ、その、まあもう2、3年前に発売されたけど、前からちょっと気になってたんだよね、みたいなやつをやっちゃったりとかするじゃないですか。
そうなのよね。
ね。
そうなのよ。
僕らがちょっとスルーしてる間の、ほんと1週間、2週間とか1ヶ月ぐらいの間に、もうなんか評価が固まっちゃってると、なんか、それこそね、さっきの小平さんの FF16、そんな悪く言わないでよ、みたいな気持ちにちょっとなっちゃうっていうか。
そうなのよね。
まあでもやっぱやる、プレイするやっぱタイミングっていうのは、こうもっとね、こう、人それぞれな部分があると思うんで、なんでしょうね。難しいですけどね、そこら辺はね。
まあね、いや、なんかそれこそね、遊ぶ側まだ身勝手でいられるけどさ、本当、ディベロッパー側、パブリッシャー側、売り上げとかを考える側は本当深刻な話だろうしね。
そうですね。その期間をいつまでにこの制作費を回収するっていう多分プランがあるはずだと思うんですよね。そういう予定みたいな、いつまでに何万本売ってとかっていう予定みたいなのがあると思うんですけど、ね、そこの期限の切り方がまあ難しいですよね。
難しいよね。なんかさ、ゲームってほんとさ、あの、ね、開発に何年もかけて、
いやー難しいですよ。やっぱその時の流れがありますし ね、
だってね、本当に、
それこそ
ほんとさ、自社のソフトだけじゃなくてさ、あの、ちょっと前で言えばこうプレステ5がそもそも売ってねえみたいな、外部要因とかもあるわけじゃない。あ
の、それは大きいですよね。
そういうのって読み切れないし、
いや、
最初に描いた計画通りじゃないもんね、きっとね。
いや本当そうですよね。だからそういう意味ではこう開発期間が短いものの方がその時代の流れを読み取りやすいっていうメリットは大きいだろうなってやっぱ思いますね。
ああ、
うん、いや難しいっすよ。うん、
そう、いやなんかね、去年は特にだったけども、なんかすごいビッグタイトルがいっぱい出て、まあ結果全部面白かったんだけどもさ、やってないのもあるけど、
いやまあそれは間違いないですね。
まあでも遊ぶ側としてはこう面白かったとかつまらなかったで、それで完結ではあるんだけどもね、こ
う、
それこそちゃんと売れてるかどうかでその後の次回作作んのかとか DLC 作んのかみたいな部分が作り手としては影響されてくんだもんね。
それは間違いないですよね。
そう、すごいユーザーわがままにこうね、あの今ちょっと違うなとか言って遊ぶんですか、まあ、やってんだけどさ、すごいこう裏腹なんだよね。こうあの開発者を応援するって意味ではすぐ遊んだ方がいいっての分かってはいるんだよね。
いや分かる分かる。
そうなんか自分がこうコントロールしきれもないし。
それこそなんかね、この間のお便りにあったやつじゃないですけど、その発売されてからプレイするみたいなのは、逆になんかこうちょっと違うというか、その別にやりたいからやればいいだけじゃないですか、別にね。やりたいと思った時にやりたいゲームをやればいいだけの話だけど、発売した直後に応援する意味も込めてっていうのは素晴らしいと思うんだけど、やらなきゃいけないっていう気持ちでやっちゃうと純粋に楽しめないから。
そうだね。
それはもったいない気もしないでもないというか、難しいところですよ ね。でも応援はしたいですよね。
そう、応援したいっていうね、これもねまた一応本音ではあるつもりだから難しいよ、ね、
いや間違いないですよね。でも感謝もしたいしね、ありがとう、面白いの作ってくれてとかね、続編作ってくれてありがとうっていう気持ちにはやっぱなるから、応援はしたいんですけどね。まあ、そういうのがあるからね、積みゲーが増えていくんでしょうね。買ってはいるけどやってないみたいな、ね、
まあね
とりあえずちょっと触って、今他で進めてるやつがあるからそっちやっちゃおうみたいな気持ちにどうしてもなっちゃうんでしょうね。はい、
まあね、あの後半はなんか少しあの
ちょっと違う話になっちゃいました。
ゲーム界隈のよもやま話になったけど
すいません。
まあいいんだけどもね、まあそんなところで本編入っていこうかと思いますけどもね。
はい、
今日の本編はマリオ RPG ですよ。
やったー。
僕とダンさんは、原作スーファミで出ていた当時のものも遊んでいたし、今回、去年末にリメイクとしてスイッチ版が発売されたあれも遊んでいるので、
はい、
まあメインとしてはリメイクされた新作の話になるんでしょうけども、まあ、
ね、そうですね、
スーファミの思い出話も多分混じってくるんじゃないかなというあたりでね、まあ新しいような懐かしいような話ができればなと思います。
そうですね。
そんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はーい。
本編でーす。
はい、スーパーマリオ RPG。
RPG。どうでした？あの僕この間オープニングトークだったな、遊びましたよみたいな話しますし、とりあえずパッとはしましたけども。ダンさん、こうリメイク版の手触りみたいなところはどうでした？
いやー素晴らしいですね、やっぱり任天堂さんはね。
おーおーおお。
いやーもう本当に、まあなんだろうね、別に思い出補正がないとは言わないですよ、ないとは言わないけれども、もし仮に僕に今例えばそうだな、5歳から10歳ぐらいの子供がいたとしたら絶対やらせたいですね。
あー、なるほどね。
まあもう本当に間違いない、なんか RPG 入門みたいなところは、まあちょっと特殊な RPG ではあるんだけれども、そのアクション性があったりとかね。だけど、まあ全体的なボリュームもそうだし、なんだろうな、こう、キャラクターたちの挙動とか、そういう、一個一個のストーリーは、確かに今売られてるような RPG とかいろんなゲームとかと比べると、ちょっと、まあ浅いと言ったら表現はあれですけど、軽め。 まあ、それこそさっきのね、オープニングで語ったような、こう、何かこう、心をぐっとわしづかんでくるような重めの話みたいなことは、まあ、一切ないんですけど、うんうんうん、それこそね、ちょっと長めの映画を見ているような感じで、なんか、子供にプレイさせて、なんか感想を聞きたいなって思わせるような、
うんうん、
めちゃくちゃ良かったですね。で、あの、前、あの、小平さんもおっしゃってましたけど、まあ、本当に音楽がいい。めちゃくちゃ良かった。
めっちゃいいよね、あれ、音楽。
いや、もう、本当に良かった。まあ、もともと僕が、その、スーパーマリオ RPG 原作の方の、音楽、超好きで、うん、やっぱもう、本当最近もずっと、あの、仕事とか作業しながら、聞いてたぐらい、そのサントラを聞いてたぐらいなんで、
うんうん、
それの、まあ、それだけ好きだったら当然いいって思うだろうってやっぱ思うんですけど、
うんうん、
やっぱニコニコしちゃいますね、聞いてるとね。
いや、なんか僕は本当、その、音楽的な変化みたいなのが、こう、言葉では説明できないんだけどもさ、
うん、
スイッチ版の中に、その、スーファミの音源も聞けるよモードがあったじゃない。
ありましたね。
なんか本当その前も話した通りかもしれないんだけども、スーファミ版モードに切り替えて聞いてると、うんうん、あ、こんなに感じでしたっけっていうのがね、こう、パッと思ったんだよね。僕の思い出補正なんだろうけども、もっと豪華な音楽だったイメージがあって、
あ
で、今回リメイクされてたものが、まあ、何、オーケストラっぽいというか、なんかすごい豪華な、音楽だったじゃない。
そうですね。はい。
あれがね、聞いてて心地よかったんだな、なんかね。
よかったっすわ。本当によかった。
あ、なんかその、各街、各ダンジョンとかさ、あとはまあ、何雑魚、ボスとか、こう、それぞれの音楽のとこで、なんかちょっと聞いてる時間があったね、自分の中で。ここの曲の、ここの街のこの音楽、どんな感じでしたっけっていうのを、リメイク版でとりあえず流れるその通りの音を聞いて、おぉ、すげえなー、原作どうだったっけ、スーファミ版切り替えてみようってこう、おぉ、結構、思い出と違ってシンプルだねーって思いながら、
おぉ
って言ってまた戻して、こう、やっぱすげえな、リメイクのやつ豪華だなーってってこう、ずっと聞いてるみたいな時間が。なんか、各街で一回あったみたいな感じがあったね。
なるほどね。いや、僕は、カエル仙人がいるところの、あそこの音楽。
ケロケロタウンだっけ？ケロケロ。
なんかそんな感じの名前忘れましたけど、ケロケロの湖かなんかそんな感じのね。あそこが、一番最初、なんていうか、パーカッションだけなんですよね。あの、初めて街に入った時、街というか、あそこに。あそこに入った時に。で、そのリズムだけが分かって、なんかこう、ずっとこう、それだけを聞きながら、こう、あらたりをうるちょろして、で、確か、あの、おたまじゃくしに乗っていくじゃないですか。
そうだね。
あそこで、一気にこう、他のパートが入ってくる感じだったはずなんですよ。それも覚えてたんですよね、なんとなく僕の中で。うわーってやっぱそれでこう、ぐわーっとこう、やっぱ、いろんなシーンでそうなんだけど、やっぱ思い出がぐわーっとこう、蘇ってくるというか、そうですね。で、あと楽しさもやっぱあの時の、あの、あれなんて言うんでしたっけ、あの楽器。マリンバだっけ。
マリンバ。
うん。あの、パカパカパン、パンパンパンパパンパンパンパンパンパンっていう、あのマリンバのすっごい綺麗な、あの、入り方というか、そこが本当に感動しましたね。
なるほどね。
めっちゃ良かった。で、あそこのさ、その、カエル仙人とのそのやりとりの中で、その、一回カエル仙人の元を、その、マロがね、このオリジナルキャラのマロがこう、巣立ってこう旅立っていくみたいなシーンで、悲しい曲になるじゃないですか。てんてんてん。
ああ、はい。
てんてんてんっていうやつ。あそこでこう、ね、寂しいの、あの、おやつでも食べたいのとかって言いながらこう、一人しょんびり、こうか、カエル仙人がこう、しょんぼりしてて、で、それでまあ、おやつ持ってってあげるとまた元のさっきの曲に戻るっていうか、マリバーンの曲に戻る。あのあたりとかも、もう分かってるんですけど、ニクニクしちゃうんですよね。やったねみたいな気持ちというか、素直にそう、その演出通りの気持ちにさせられちゃうっていうのが、
はい、はいはい。
まあ僕がなんかこう、単純に好きだからそういう風に思えちゃうだけかもしんないですけど、なんかそういう部分が、なんか子供にそういうのをちゃんと感じてほしいというか、あんまりこう、うがった見方をしないで素直にこれを受け止めてほしいというか、この曲の切り替わりの演出とか、なんかそういうのを楽しんでほしいなっていう気持ちによりこうさせてくれたのが、あの、カエル仙人のところだなってすごい思いましたね。
なるほどね。半端なタイミングになっちゃうけども、そういえば言うの忘れたと思って。
お、え、なんですか？
今日のお話、
あ、うん。
ゴリゴリネタバレあると思います。
そうですね。ネタバレ、まあ、ネタバレもクソもねえっちゃねえんですけど。
まあ、マリオ RPG 自体がね、こう、だいぶ原作は昔のゲームなんで、こう、今更かよってところは、確かにあるかもしれないんですけども、まあ、一応気をつけてねという意味で、
はい、
もう僕とダンさんは、原作も今作も遊んでるから、こう、ごちゃごちゃにネタバレが出てくると思いますね。ちょっとご注意くださいね。
はい、そうですね。はい、そうですね。
で、どうしようね。ああ、そうだよ。ダンさん何時間くらい変わったゲーム？
今回、まあ、リメイクにあたって、こう、ちょっと追加された要素とかあるじゃないですか。
うん、あるね。
それも含めて、だいたい12時間くらいだったかな。
じゃあ、僕とあんま変わんないか。やっぱそんなもんだよね。
うん、ああ、もう、オリジナルと比べると、圧倒的速さでクリアできちゃいましたね。
あれどうなんだろう、僕も全然こう自分の中で整理は全くされてないんだけども、
はい、
当時は、その小学校ぐらいの当時は、もっと何十時間もかけて、
まあ、いや、絶対そんなやってました。
遊んでたはずなんだけども、
うん、うん、うん。
簡単になったのかな？
絶対なってますよ。
なってるのかな？
うん。いや、だって一周じゃないでしょ、やったの。あの、当時。
あ、まあまあ、そうだね。一周ではない ね、確かにね。
ね、
う
ん、多分、時間置いてでも、二周、三周とやりましたよ。僕もね。うん、まあ、当然、スーパーマリオ RPG。
それはやった。
でも、二周、三周してたところで、レベル上げは絶対してましたよ、僕。
まあ、そうだよね。僕もしたもんな。うん、
だけど、今作に至っては、本当に最後の最後の裏ボスみたいなところになるまでは、
うん、
まあ、ほぼほぼ、っていうか、一回も死ななかったですもん、その、追加コンテンツになるまで。
おお、それもすごいな。
うん、その全滅みたいなのなかったし、
おーお
ー、レベル上げもしなかったし、やっぱ、ボス戦に対しての、その、苦戦感みたいなのが、ほぼほぼなかったですね。
うん。
まあ、それちょっと、まあ、
ギミック知ってるもあるけどもね。
まあまあね、でも、僕としてはちょっと、ああ、もうちょっと、なんだっけ、槍のやつ、槍ドビッヒだ。
槍ドビッヒ。
もうちょっと苦戦したかったなとか。
槍ドビッヒってなんだっけ、コマンド封じてくれたっけ。
いや、それは、
違うな。なんだっけ、
弓のやつですね。弓矢のやつ、ね。
槍ドビッヒって何のやつだっけ、
水蒸気爆発をやってくるやつ。
はい、
リップルタウンの街の人に化けてたやつ。
はいはいはい、うんうんうん。
はい。あいつが僕の中では結構、強敵としてあって、うんうんうん、そうそう。で、あいつを倒す、そしてその後のその、オノレンジャーね。
オノレンジャーね。
そう。オノレンジャーもめっちゃ強いと思いながら、コンペイトーを、その、まあ、オリジナルの時の話です
はいはい、
うんうん。コンペイトーっていうアイテムがこのスーパーマリオ RPG であるんですけど、意味がわかんないけど、コンペイトーっていうアイテムを使うと、全体攻撃ができて、
はいはい、
しかも確定で200のそのダメージが入るっていうのがあって、
うんうん、
めちゃくちゃそれを使って、やっとなんとかギリギリ勝てるみたいな状態だったんですよね。それが、その、オノレンジャーでコンペイトを使うっていうのが僕の中でものすごく印象として残ってたんだけど、
うんうんうん、
一切使わなかったですもん、今回。コンペイト。
まあ、僕も使いはしなかったね。うん、僕は油断して、オノレンジャーも一回負けたんだよね、こう、ジャスティスビームをもろ受けて、ああ、死んだ
って。なんだっけ、なんとかジャスティカみたいな。
そうそうそう。
なんか、そんなありましたね。うんうんうん。
そうなんですよね。でもまあ確かに、やっぱそうなんだ。やっぱ簡単になってたのかな。
いや、間違いなく簡単になってますよ。
なんかさ、今回その、新要素として、バトルの新要素として、はい、その、
うん、
全体コンボみたいなのがある。ジャスト攻撃とかジャストカードをすると、うん、パーティー全体でコンボ回っていって、
うん、
3人攻撃のゲージが溜まりやすいとか。
そうですね。何チェインって出てましたね。
そうそうそう。
2チェイン、3チェインってこう、ジャストの防御だったり、ジャスト攻撃みたいなのをすると、うんよりこう、ちょっとこう、なんですかね。よりみんなの攻撃力が高くなってるとか。
そうそうそう。
やっぱ、うん、
あれの影響強いのかなと、なんか勝手に思っていて。
そうですね。あれの影響は大きいでしょうが、まあでも、それでももともとやっぱり難易度下がってると思いますよ。影響なんて
かな。
うん、うん、うん。具体的にはわかんないけど、1.5 倍じゃないですか。その、ダメージ量とかで。倍とかにはなってないような気がする。
まあそうなのかな。まあでも個人的にはこう、その、全体コンボとかあと3人攻撃みたいな要素が増えてるのは結構、飽きずに済んだなと思うというか。まあそれこそその辺がこう作用するようになってるというか、結構意識、使い分けなきゃみたいになるのは、本当にクリア後の、おまけ要素みたいなところの結構強ボスと戦うときが強く要素としては大きかったけども、割と 原作当時と違う追加要素があったからこそかみたいなのはあったな、なんか。
そうですね。確かにね。原作のまんまで、あのバトルシステム新しい要素が組み込まれてたとしても、あんまり変わらなかったかもしれないですね。もしかしたらね。
なんか、ね、
あの、三人技が、その三人の組み合わせ、バトルするときのパーティーは三人までしか、このゲームでは出せないんですけど、
うんうん、
全部で、マリオ、マロ、そしてジーノ、そしてクッパ、ピーチのこの5人が一応仲間として出てくるわけなんですけど、
うんうん、
そのうちの3人誰を選ぶかで、その3人技が変わってくるんですよね。
そうそう。
そう。で、それがその3人技が、敵個体に向けての3人技なのか、全体に向けての3人技なのか、それとも回復系の3人技なのかとかっていうのがこう、こうちょっとこう属性が違うので、
うんうん、
ボス戦の時には、あの、マリオとジーノとマロの3人の敵個体に対しての3人技を使おうって思ったりとか、
うんうん、
ね、雑魚戦の時には、まあ、その、ツサーを手に入れたクッパの無敵甲羅攻撃みたいなのとかね。
全体攻撃だね。
そうそうそうそう。ああいうのを使おうって思ったりとかして、だから前作と比べると、メンバーの入れ替えがものすごく激しかったなって思いますし、
そうよね。
まず、前作では確か戦闘中では、ね、メンバー入れ替えできなかった
んじゃないかな。できなかったね。やっぱそうだよね。
うん、だから、今作では、連続で入れ替えはできないけど、入れ替えたところで別にターンを消費しないっていう絶妙な塩梅だったんで、
うんうん、
結構気軽に入れ替えができる感じで。
ね。
うん、
それこそなんか僕、原作の時なんかなんだかんだ回復が欲しかったからずっとピーチいた気がしてたんだけども。
いや、そうっすよね。
僕、今回はその、ピーチ、以外というか、
うん、
多分スーファミの頃はやらなかったであろう、あのマリオ G のクッパみたいな組み合わせとかで結構火力重視みたいな、
ね、攻撃したいのね、
そうそう、そういうのが結構組み合わせれたから、
うんうん、
その辺は結構いい改善じゃないのかなと思ったね。
そうなんですよね。遊び甲斐があるとか。そう、僕はね、なんかやっぱ子供の頃クッパの方が攻撃力が強いのがどうしても納得がいかなくて、
うんうん、
主人公はマリオだろってやっぱ思っちゃってたんですよね、
うんうんうん、
でクッパがでもパワーキャラだから当然じゃないですか、普通に考えたら。
そうだね。
クッパは体力があって攻撃力が強いみたいなのが、うんうん、でまああんまりこう魔法も使うけど魔法はそんなに長けてないみたいな、そういうなんかステータスの割り振りだと思うんですけど、
うんうん、
だけどやっぱ攻撃力が一番強いのは主人公であるマリオであってほしいみたいな気持ちが僕の中で強くて、
うんうん、
クッパをねあんまり出さなかったんですよね。
はいはいはい、うんうん、
なんか子供の頃は、
うんうん、
だけど今作では結構出しましたね。クッパ強かったなっていう印象はありましたね。
クッパ強いよねやっぱりね。
うーん、なんていうか通常攻撃の火力がやっぱ強すぎるというかね。うん、
なんか本当今作リメイクになって初めてようやくあの全員のスペシャル使い込んだというか。
あー、なるほどね。
僕もそれこそあの、うん、クッパのスペシャルとかスーファミの頃あんま使った覚えなかったんだけども、
うんうん、
今回都合使い分けた気がするもんね。
うんうん、そうですね、
うん、
確かにね。
月出ろポポーンとかこう、
うん、
めっちゃ懐かしいって言いながら。
めちゃくちゃ懐かしかった、
うん。
あれちょっとね、アクションコマンドを押すタイミングちょっと難しいんですけどね。
そう。う
ん、
難しいの。うん、クッパとマロは難しいの。
マロ難しいですね。僕、ジーノの通常攻撃とかも結構難しいなと思っちゃうけど。
ジーノの通常攻撃が一番難しい。
うん。お前どのタイミングで打ち出すのかっていうのが、こう、武器によって結構違うから。
そうなのよ。この武器の時微妙に違うの何とか思
う。うんうんうん。その、後半になってくると腕がこう、ニョキニョキニョキってこう、
そうそうそう、
こう伸びていくってビーム打つみたいなのがあるんですけど、そのニョキニョキのどのタイミングなんだよみたいなとかね。
そうなのよ。で、今回そのさっき話したさ、全体コンボがさ、うん、G ので途切れんのよ。
いや、わかるわかるわかる。
せっかく30コンボいったのにみたいなことになる。
わかるわかる。
そう。
その後、まあ、やっぱ単純に、その、今作に関しては、ちょっと前作が実際どうだったかわかんないですけど、
うんうん、
まあ、俗に言う MP が、まあ、スーパーマリオ RPG では FP、多分フラワーポイントかな、
うんうん、
FP になってて、その FP っていうのは、その前作もそうだったけど、全体で共有なんですよ。
そう、3人で、3人とか5人だね。う
ん、
5人で
全員で管理。そうですね。だからみんなで同じ FP を共有して、その消費していくっていう感じになるんだけど、
うんうん、
だからなのか、ピーチの回復系がやたらと安い FP で済んじゃうみたいなのが、これ強すぎんかと思って。その、普通の回復が、単体回復が2じゃないですか。
マロのやつね。うん。
あ、いや、マロロもそうだし、マロのあのシャワーのやつもそうだし、その、ピーチの、なんか痛いの飛んでいけだったかな。
ああ、うん、そっかそっか。うん、うん。
あの、2なんですよね、うんうん。で、全体回復が4なんですよ。うん、まあ、これはまあいいですよ。
うん、
うん。うん。で、ドラクエでいうところのザオラルもしくはザオリクとなる生き返らせる魔法が2なんですよね。消費 FP が。
なんとかカムバックね。
そうそう、お願いカムバックだ。
ああ、それそれそれ。
うん。2なんですよ。これ安すぎるだろってやっぱ思って。で、しかもタイミングよくそのアクションボタンを押せば全回復、ザオリク状態になるんで、うん、そう。だから、これ、めちゃくちゃ強いよな、ピーチって思って。
でも、なんか、ピーチ、まあ、今作もだし、うん、原作もめっちゃ強かったね。フライパン持ったピーチはマジで魔人だったわ。
いやー、強かったね、
うん。
ピーチこんなに戦えるんだってやっぱ思ったから。
そうよね。
あの気持ち、あの時の気持ちがあったからこそ僕は、マリオの映画、
最近のね、やっぱり
見た時に、強いピーチがなんかこう、ピックアップされて、みたいなこと言ってたけど、いやいや、ピーチは昔から強かったですよって僕は思ってた。
確かにね。そうよね。うん、いやまあ、うん、多分、マリオ RPG が出た時は、ピーチが自キャラになるなんてみたいな感じだったもんね。うん、
いや、かなりそれは衝撃大きかったと思いますよ。まあ、
クッパも含めてなんだろうけどもね。
まあ、クッパはね、わかりやすくなんていうか、こう、共通の敵が出てきたら、こうね、悪役が一緒になるみたいなのは、まあ、当時でも、なくはなかったじゃないですか。
まあ、
なんかこう。
黒のトリガー的な。
うん、ああ、まあまあまあ、そうね。魔王がね、うん、仲間になってみたいな。でも、ピーチがね、やっぱ、ふわふわ降りてきた時は、やっぱ結構衝撃でしたよね。
ねえ。
そ
してつねえんだ、あいつ。
そうなんですよ。
スーファミの頃はもっと強かったからな。
そうですね。意外とやっぱ、今回はこう、すみ分けがはっきりしてて、通常攻撃は確かにちょっと、だいぶ弱めになってるなっていう印象はありましたけど、うん、まあでもピーチはやっぱ欠かせない。しかも、状態以上も全部、普通の回復で状態以上まで回復できちゃうっていうのも。そうそう、
回復能力半端ないからね。
いやもう、すごすぎるんですよね。まあそういう部分も結構そのやっぱ難易度低くというか、他の RPG と比べると、だいぶこうイージーにできてるなっていう印象はありましたね。
確かにな。
未だに僕、とりあえず全部クリアして一通りやったけど、未だによく分かってないのが、
うん。
マリオのジャンプは魔法扱いなの、
うん、
というか、その
ほら パラメータ的にね、
そうそうそう、ステータス的に
ダメージ感を下げるかっていうね、
そう、あの前作も確かそうだったと思うんですけど、レベルアップした時に、うん、まあどのステータスを上げるかっていうのをまあこっちである程度選べたりとかするんですよね。
あの、言い方がおかしいけども、シー・オブ・スターズと同じやり方ね。
そうそうそう、そう。まあ、逆に、だから、シー・オブ・スターズが、スーパーマリオ RPG と同じやり方をやったっていうだけの話なんですけど、ね、うん。でも、やっぱこう、前作の時も、ほら、レベルアップした時の、
うん、
でーてーてーてーてー、違う、それ戦闘シーンや。まあ、いや、それどうでもいいや。
その、
あ、そうそう。あれ。
あれが、あのシーン、リメイクも最高だったな。
え、最高でしたね。いや、一番最初は、なんかなんて、手書きのお絵描きしたような、落書きみたいな背景の、で、土管から出てきて、あれじゃないんだと思って、ちょっと残念だったんだけど、人数が増えていく、そのパーティーメンバーが増えていくに従って、パーティーメンバーが踊ってくれるんですよね。レベルアップしたメンバー以外のパーティーメンバーが、ちょっとこう、ドリフの大爆笑のオープニングみたいなステップを踏んでくれるんですよ。
あれなんかすごい、
超いいと思って。
あれ可愛いよね。
そう、マロがめっちゃ可愛いんですよね。
なんかすごい嬉しそうだしね、マロね。
そう、マロのね。
やったーみたいな、ね、いや、
そうそう、マロのちょっと間抜けの、口の開けた顔はちょっと後で話すとして、いや、そうそう、だから僕は、ちょっと最初残念だったんだけど、あの踊りを見て、なんか、うん、ああ、いい感じにリメイクしてくれてありがとうってやっぱ思いましたね。
うんうん、
で、そこで、レベルアップしたらベースは全体的に上がるんだけど、
うんうん、
その攻撃力だとか魔法攻撃、まあ、防御、魔法防御と上がるんだけど、その3つの選択肢の中から1つ選ばせてくれるんですよね。さらに追加で上げるとしたらどれ、うん、みたいなのをね。
うんうん、
それが、まあ、物理系なのか、それとも体力なのか、魔法系なのか、その3つのどれかを、まあ、選べると。
うん、
で、それが、マリオのジャンプって、あれは魔法攻撃って、FP を使うから魔法攻撃って多分くくりなんだろうけど、
うん、
どうなんだろうみたいな違う可能性もなくはないなとかって思っちゃってて。
そしてマリオの場合アクションコマンド的にカウント、わかりにくいんだよね。
そうそうそう。
どっちカウントなんかこう、ピンとこねえんだよな。
そう。 それも、あの、ほら、あの、ジーノの、うん、あの、攻撃力を上げてくれる。
あ、ジーノウェーブね。
うん、そう、バイキルト的なね。そう、あれはどっちカウントなんだとかって思いながら、でも、とりあえずかけとくか、みたいな。で、ジャンプするみたいなね。これはかかっててこの値なのか、かかってなくてこの値なのか、どっちなんだってずっと今出す、今でもわかんないですね。
そうね。
あれ、答えはわかんない。小平さん的にはどっちのつもりで。
僕も別に調べちゃないし、同じような感覚はあるんだけども、
うんうんうん、
僕致命的にあのマリオのジャンプが死ぬほど苦手すぎて、コンボ数出ないのよ。
あれ難しいっすよね。
だから僕はこうマリオはあのスーファミの頃からずっとそうなんだけども、本当にこう、実直に、肥満パタコーラを蹴るっていうのがね、うん、僕のマリオの戦い方なんですよ。
まあ、そうね。まあ、コーラ蹴るやつは結構分かりやすいもんね、アクションコマンドが、ね。
分かりやすいし、安定した火力が出るので、マリオはあれが役割だって僕はずっと思ってたから、今回もそれに徹したのよね。スーパージャンプで欲をかかないみたいなこと思ってね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、モンスタウンでやってた、ジャンプ30回以上やったら俺んとこ来いよっていうのはやってないっていう感じ。
あれはね、スーファミの頃もできなかったし、今回も全くできなかったね。
ああ、
十何コンポが僕の限界って思いながらね。
ああ。いや、でもね、僕やってて、前回、スーファミの頃がどうだったかちょっと忘れたんですけど、
うん、
僕実際やってて、
うんうん、
レベルが上がるにつれて、できるコンボ回数が増えてったんですよ。
マリオとかの、レベルが上がると。
そうそう、うん。いや、もしかしたら単純に僕が、
うん、
プレイスキルとして慣れてきてできるようになってきただけなのか。
うんうんうん、
でも体感的には変わんないんですよ。僕のやってる気持ちというか、押してるタイミングっていうのは変わんないのに、なんかそれこそ僕も最初12、3回ぐらいがマックスだなって思ってたんだけど、
うん、
レベルが上がるにつれて、あれなんか20回行くぞって、あれ30回行ったぞみたいなのが、あったんで、もしかしたら、
ダメージ上限みたいな。
そうですね。もしくは、なんかね、なんかどっかで見たんだけど、技の熟練度みたいなのが、なんか裏、
ほー、ありそう。
裏の、なんか数字であるっぽくて、
あ、なるほど。
技を使えば使うほど、熟練度が上がっていくみたいな、そのキャラのね。ははそうすると、アクションコマンドがよりこう、緩く設定される
とか。あり得るね、
うん。っていう作りになってんじゃないかなって思ったんですよ。だからやればやるほど、よりこう、高い、ヒット数が出せるようになっていくみたいな感じに、もしかしたら、前作は多分なかったかもしれないですけど、
なるほどね、
今作はそういう仕組みになってたりとかすると、もしかしたらね、なんか
あり得る、あり得る。全然あり得る、
うん。なんか自分が上手くなってる感っていうのが上手く演出されてて。
そうだね。おっしゃる通り。
いいなって思いましたね。
なるほどね。
だから僕もね、最初は無理だなと思ってたんだけど、30回って提示された時に。うん、だけど実際、表のラスボスを倒す時ぐらいにはもう30回ぐらいいけるようになってたから、だからまあ多分そういう仕組みになってたんですよね。なるほどね。もしかしたらね。
そう、あれ、なんだっけ、あれでもらえる装備品が結構いいやつなんだよね、うん、確かね。
ジャンパースカーフだったかな。うん、あれはもうめちゃくちゃ強かったですね。
そう、だからね、
うん、
スーファミ当時もだったんだけども、悔しかったな、取れてる子が周りにいるとね、くーって思ってね。ジャッキーベルト装備してるもんねとか思いながら、ね。
いや、そう。だから、ジャッキーベルトかジャンパースカーフかですよね。
そうよね。
僕は今回、ジャッキーベルトは、クッパに装備させて、ジャンパースカーフはマリオに装備させましたよ。
なるほど。
ええー、
いいなぁ。
ジャッキーこんな見た目してたんだと思いましたけどね、今回見たとき。あれ、なんか、あれこんなんだったっけとかって思って、もっと豆粒みたいな感じのイメージだったから。
うん、あー、でもそうかもなぁ。やっぱ、ちょっと制裁にはなってたんだろうな。
かもし
ん
ないですね。
なんか僕、ジャッキーに関してはなんか思い出よりも結構弱く感じたんだよな。
そうっすね。いや、僕もね、ジャッキー、どうなんだろうな。わかんないけど、やっぱそれは全体的に難易度が下がってるっていうことなのかもし
ん
ないけど、
うんうん、
ジャッキーはもうひたすらに強いっていうイメージがあったから。
そうそうそう。すごいなんかね、中途半端なレベルでやっても勝てないっていうふうな記憶があったんだけども、
うんうん、
なんか試しにやったんで勝っちゃったんだよね、なんか今回。
いや、そうそうそうそうそう。僕も、とりあえず全部、3回確か戦うじゃないですか。
うん、そうそうそう。
あそこで。
うん。
うん。だからあれ全部1回で勝てちゃったから、あれ、やっぱここも、 でも強かったけどね。
まあね。
強かったけど。
そう、でもなんかね、なんだっけ、ジャストガードとかやっぱね、うん、影響幅大きかったような気がするんだよな。
いや確かにね。あれはね、
ジャッキー結構読みやすかったんだよね、うん、ジャストガード当てるの。
うんうんうん。そうっすね。いや、まあやっぱゼロになるっていうのはでかいっすよね、ダメージが。
スファミの頃ゼロになるの、うん、多分なかったよね。
ないないないない。ゼロはないっすね。
ね、だから。
ジャストガードというかそのアクションコマンドが2段階ではなくて普通に1段階だけだったと思うんで、
うん、
半減ぐらいだったんじゃないかな。確か
そうだよね。
うん。
だからこう、なんか、こうやってダンさんと話してるとやっぱそうだよねっていう気持ちになるんだけども、なんか一人で遊んでる分にはこうだったかなぐらいの気持ちで収まる、なんか、絶妙な塩梅なんだろうなって気もするんだよね。リメイクされ具合というか。うん、
そうですね。だから、言われなか、僕らも気がついてないけど、実はちょっとこういう風になってるみたいなのは、いっぱいあるでしょうね。
きっとあるよね。
うんうん。だから僕らもだから、マップね、その街その街のマップ見て、ああ、こうだった、こうだったって思ってるけど、実はちょっと違うみたいな。
そう、ありよるよね。ちょっと大きくなってるとかありそうだしね。
うん、うん、ありそうですよね。
うんうんうん。
うんうんうん。でも、やっぱり、あの問題は変えなかったんだな。あの水族館っていうのは変えなかったんだな。
ああ。
うん。
なんかでもそのギミック的なのは変えてなかったよね。
もうほぼほぼ多分、うん、まんまでしたね。ギミック的なのはね。
なんか、全部とは言わないけども、覚えてるのがあってなんかね、嬉しかったというか。
うん。
その水族館とかもそうだけど、僕前話したかな、ブッキータワーのご先祖様を当てるやつ。
ああ、はいはいはいはい。
あれ、なんか覚えてたのよ。
まあ僕も存在は覚えてたけど、全く順番を覚えてなくて、もうしらみつぶしにやっていきましたよ、僕は。
僕もそのぐらいの気持ちだったんだけども、これだった気がするっていうのを選んでたら、一発で当たったのがちょっと感動したのよ、なんか。
一発だったんですか、すっげえ、それ。
よく覚えてんなって自分でも思っちゃったんだよね。
いや、だってあれ、結構似てるじゃないですか、ご先祖様たち。
あの、絵じゃないのよ。なんかね、位置で覚えてるの、僕なんか。
あ、なるほど、
ね。ここだった気がするって、なんかね。
へえ、それはすごい。いや、それはすごいわ。うん。
いや、なんかそういう、なんか謎の感動があったからね。うん。ギミックを変えないでくれたのになんかちょっと、なんかありがとうじゃないんだけど、なんか不思議な考えを覚えたんだよね。
あー。確かにね、順番ぐらいなんか変えててもおかしくないですけどね。でも順番そのものも、そのままっていうのも、なんかこうね。
ね。
うん。
あとなんか
なんかありがたいというか、
そう思いますね。ありがたいっていうのが変なんだけどさ、あの、モンスタウンとかでさ、あの、
はいはい、
宿屋で寝るとお化けたち出てきて、あの、なんか隠したから探してこいよみたいなやつがあるじゃない。
うんうん、ありますね。
あれもさ、あの、単語をさ、ここに隠したよとかいうあの言葉聞いてもさ、うんうん、思い出せないけどさ、
うんうん、
街に入って、あ、ここにあるわってなんか思い出すの、なんか。
あー、なるほどね。
そう。あ、この、あ、これだってこう、ふと思い出すの。なんか、自分で感動しちゃったよね、なんか。
うんうん、うん。
ヨースター島に来た時に、あ、
ねえ。
ここってなって。
うんうんうん。いやー、でも、もう完全にそれは全部覚えてたんで、僕は。あー、はいはいはい。はい、ローズタウンね。はい、みたいなね。緑のベッドって、あー、はいはいはい、あのね、みたいな。
ここ木でできて、羽の裏だよ、って言って、あー、ここだっつって。
みたいなね。それはもうちょっともう、あれでしたけど、ちょっとカンニングみたいな感じでしたけど、僕自身は。
いや、でもなんか、小学校の頃のやり込み度合いって覚えてるんだよね、なんかね。
染み込んでるんですよね。
不思議なもんだよね。なんかその瞬間まで全く覚えてないんだけども、うん、画面見た瞬間思い出すのビビっちゃうもん、
ね。ああ、それは確かにね、やっぱ大いにある。その今回僕そのすごい僕もなんかうわーと思ったのはその、うん、やっぱ BGM でサントラを聞いてるとはいえ、
うんうん、
サントラ聞きながら。曲自体は口ずさめても、これが何の街の曲とかっていうのは言い当てられないぐらいの感覚だったんですよ。
うんうんうん、
だけど、初めて街に入る時の、あの、暗転して街に入った時に BGM が始まるじゃないですか。
うんうん、
街に入った瞬間に僕、その街の BGM が思い出しててたんですよ。特に一番大きかったのは、それこそローズタウン。
スーパーイントロドンみたいな話ね。
そうそうそうそう。で、僕、暗転している最中に、ローズタウンの曲をバッて思い出して、ダーダッ、 ズチャラズチャジャラチャチャララチャっていうあのあれあのジャズのビッグバンド調のやつ、あれを思い出して、あ、これだって思って口ずさんだらまさしくそれでうわーみたいな、島村さんってなったっていう僕は大好きですこの曲ってなったというか、でやっぱこうあのビッグバンド調もめちゃくちゃ良かったし、すっごい豪華で良かったんですよね。うん。だからそういうのがなんか瞬間湧き出てくる思い出みたいなのがやっぱ、
わかる。なんか
ありましたよね。
マリオ RPG にはなんか各所に隠れていたね。
うん。
あのマロのお父さんお母さんが囚われてるあの雲の王国だったかな。うんうんうん、で、あの鳥の敵いるじゃん。あの鳥の敵が、
あのドドね。
そうそうそうそう、うん、が迫ってくるから、あの、うん、金の像に。仮装したマリオが、
うん、まあ、マリオがね、銅像としてこう中にこう潜入していくんだけど、動いちゃいけないみたいなね、
そうい
うところね、うんうん、
のやちょっとリズムゲーっぽいやつだったりとか、
はいはいはい、
ブッキータワーで
うんうん、
ヘイホーたちがあのカーテンシャッて開けて、
うんうんうん、あめっちゃわかります、
ね、ここにマリオいるかもしれないみたいな、こう
うん、
あれのやつもなんかそう、あの、うん、引っ掛けが何回かあるみたいな、こうその瞬間瞬間に思い出すのよね。
うん、うんうん、あの兵法がこう行くふりしてすごい速さで戻ってくるみたいな感じ
とかね。シャッシャッシャッシャッってうわーってこう。
あれ子供の時はね結構やっぱミスしたんだけど、今回はやっぱ覚えてたから全然そんなことなかったですけどね。でもやっぱ子供にやらせるとうわーってなるだろうなってやっぱ思いますよね。
思い出がポロポロ出てくんだ、本当にな。すげえんだ、あれ。
ほんとそうなんですよね。いや、それこそあの、ドドの、
うんうん、
ドドがあれ、つつくじゃないですか、銅像をね、うん。あれ、最初、子供の頃ね、意味が分かってなかったんですよ。
うんうん、
何でしたっけ、あの女の名前は、ドドの飼い主の。
マルゲリータ?
あ、そう、マルゲリータ。
うん。
まあ、要するにこう、マロの王国を乗っ取ろうとしている、よくあるやつですよね、うん。王様はご病気だから、つって自分が乗っ取ろうとしているマルゲリータという。
そうだね。
まあ謎の女が、どこの人なのかもよくわかんない。
そうだね。
頭に鳥を乗っけた、謎の女がいて、まあ、あの、オリジナル版の時からすごく気持ち悪いビジュアルだなって思ってたんですけど、ね、あの、あいつの、なんかこう、まあ一応右腕みたいな感じで、このドドっていう太った鳥が、その、うん、銅像を新たにこう、城の中に入れて、そいつを拭き掃除してきなさいみたいな感じで言われて、
うんうん、
で、そのさっき小平さんがおっしゃってた、その、ドドに、銅像じゃないっていうことがバレないようにしなきゃいけないっていうミニゲームが始まるんですけど、
う
ん、
そうそうそう。
それが音楽に合わせて、デレレレレレレデデッチャーンっていう、そのチャーンの時に、ドドがつつくんですよ、銅像をね。
銅像ね。
うん。で、それは、本当の意味で言うと、マルゲリータにめちゃくちゃこき使われて、めちゃイラついてるんですよ、ドドが。
そうそうそう、そうだね。
で、そのマルゲリータの姿形をした銅像に対して当たってるっていう表現なんですよね。
うんうん、
それが子供の頃理解できてなくて、
うんうん、
その、それが、ドドは確かに手は羽になってるから、その掃除するっていうのか、なんかこう、つついて、ほこり取ってるとか、そういうことなのかなって思ってた。
純粋に掃除だと思ってたのね、あれをね。
そうそうそうそう。だけど、僕、今となっては、こいつめっちゃイラついてるやんと思って。かわいそうにって
、ね。ちゃんと避けるとね、そうそうそう、なんかあの違和感を感じちゃう。
そうですね。そう。二度見するんですよ、ね。
そうそうそう。
わかりやすい、なんかこうドリフみたいな典型的なこうコントになってる、あれめっちゃ面白かったですね、今作でもね。
でなんかね、ちゃんとクリアしたらなんかあのご褒美アイテムみたいなのがあるから、ね、
そう、マジでやっちゃうんだね、ドドの羽がもらえるんですよね。うん、
そう、なんかマリオ RPG でそういうなんていうの、なんか絶妙なコミカルさがあるよね。
でそうなんですよ、あの絶妙なコミカルさで言ったら、
うん、
もう本当にね、前から僕言ってますけど、ブッキーがめちゃくちゃ好きで、僕。
ブッキーね、うん。ブッキーね、ブッキー。
ブッキー、そう、ブッキーの一人称はボキーなんですけど、うん。そのブッキーの、やっぱキャラとしてのニュアンスが、天才的すぎません？その、ブッキーって何のキャラをモデルにしたか全くイメージつかないし、
うんうんうん、
こういうキャラを作りたいんですっていうものを、その、じゃあ企画会議の中でね、じゃあスーパーマリオを RPG にしましょうってなって、
うんうんうん、
当時としては初めてのマリオの RPG ですよ。
そうだね。
ね。 そのスクエアと共同でね、開発するって中で、うんうん、じゃあその敵の中の、その個性的なキャラとしてこういうキャラを作りましょうってなった時に、うん、会議の中で、ちゃんとそのキャラ性が伝わるのかっていうのが、めちゃくちゃ僕は今回やっぱ見てて思ったんですよね。
そうだね。
彼の魅力っていうものを、いや、こういうセリフを言わせたいみたいななった時に、
うんうん。
なんか例えばじゃあその結婚、そのピーチがその空から降ってきて、じゃあ私はこの女と結婚するっていうのを強行的にやって、それを忠実になんとかやらせようとするブッカーっていう部下たちがいて、
うんうん、
その、とにかくわがままなんですと。
うんうん、
だけどですね、常識がなくて、って、でもなんか破天荒な感じで、でもなんかちょっと情に厚いみたいなところもあって、みたいな、
うんうんね。
で、じゃあ結婚式になって、無理やりこう、ピーチをこう、あの、結婚式場に連れてった時に、こう、ピーチの、こう、かつけてるブローチとか、なんかこう、王冠とかがこう、飛び散っちゃって、それでピーチが泣いてると。
うんうん、
で、泣いてるピーチのその涙を、でっかい口開けて、ガーッつって、そのピーチの涙を飲み込んだ時に、しょっぱいって一言言うみたいな。そういうところが、すっごい好きなんです、僕は。
うんうんうん、
その、ブッキータワーに登る時に、マリオがこうね、こう頑張って登ってる時に、ポッポーつって自分で作ったそのおもちゃの機関車に乗って登場してくるんですよ。ベーベーベーつって言って登場してくるんですよ。あら、こんにちは、旅のお方つって出てきて。で、今、あの、本当は構ってあげたいけど、空からあの、桃色の女が降ってきて、それに対応するので大変だから好きに遊んでいってね、みたいな感じで、こう、妙に礼儀正しい物言いの仕方をする、瞬間もあれば、
うんうん、
なんかすごく横柄でわがままな瞬間もあるというか、
そうね、
キャラクター性がなんか例えるならこういうキャラクターって他にないというか、でも
いないね、
破綻してないというか、あの、
そうね、
あいつのブッキーとしてのキャラクターが破綻してないし、その絶妙なこのコミカル具合というかニュアンスが、子供の頃も好きだったけど今はより好きになった感じがすごくして、で、2回登場するんですよね、その、ブッキータワーに登ってる最中、
うんうんうん。
で、2回目の時に、そういえば、嫁さんにしようと思ってるその、桃色の女が、あの、マリオを助けてなる、不思議な呪文を唱えていたんだが、もし仮にこれが、マリオを助けてという意味であるのであれば、あなたはマリオにとても似ている。みたいなことを言い出すんですけど、そうそうそう、こいつ何言ってんだみたいな話じゃないですか。真に受けようとしたら。だけど、やっぱこう、プレイしてる側としては、なんか、分かってやってるのか、その、とぼけて本当に分かんないでやってるのか、その、ブッキーというキャラクターがね、本気でそれを言ってるのか、それともこう、なんか、シャレとして言ってるのか、何なのかが全く分からないですか、あいつの意図がね。
本当だよね。
そこがね、ようこのキャラクター作ったなーって思って。で、最終的には、ケーキを食べたから満足っていうね。よし、帰るぞっていう。
あれすごいよね。
置いといて。
結婚とは何たるかを学んだ気がするぞ、みたいな。
そうそうそう。で、ブッカーたちも、そのケーキ、結局、あそこでのボスはケーキがボスなんですけど。
すごい展開だよね、あそこ、ほんとね。
ケーキがなぜか意志を持ってて、ケーキと戦って、うん、それで、よし、ケーキを倒したってなったら、ブッカーたちが、待ってくださいっつって、マリオ待ってくださいっつって、これは大事なケーキって、あの、ブッキー様に食べてもらわないといけないんですって言って、で、ブッキー様、そこに立って大きな口を開けてくださいっつって、今僕らが投げ込んで放り込みますからっつって、でもブッキーは、今そのケーキ動いた気がするけど、気のせいですから口を開けてくださいっつって、で、ポーンって放り込んでガブガブガブっつって食べたら、うますぎるっつって泣いてるんですよね、ブッキーがね。今まで食べたことない。うますぎるつって泣いて満足して帰っちゃうっていうキャラクターなんですけど。いやー、最高だなと思って。で、マロが使う、初めて、最初から覚えてる技の、唯一のね、一つとして、何考えているのっていう技があるんですけど、それが、相手の体力とか弱点とかが分かるよっていう、技で。で、それを、アクションコマンドジャストでやると、その時何、相手が何を考えてるのかが吹き出しで出てくる。まあ、これは前作でもあったんですけど、ケーキにやってみたら、やってみました？ケーキに。
ケーキ何出るっけ？いや、一通り
やった気がするんだけども。いや、ケーキにね、やってみたら、こいつ、だから、意思をまず持ってるのかっていう話じゃないですか。
うん、
で、ケーキにやってみたら、で、ジャストでやってみるとですね、 おめでとうございまーすって出るんですよ。おめでとうございまーすって出るんですよ。最高だなと思って。もう本当になんか本人は祝福の気持ちしかないんですよ。景気本人は。いやもうだからね、いいゲームだなってやっぱ思いました
ね。すごいね。いやなんか、リメイクがなかったとしても、ブッキーというキャラクターは確かに忘れなかった気がするし、非常に強烈なインパクトがあったと思うし、
そうですね。
まあ、ダンさんが話してくれた通りではあるけどもさ、その、ブッキータワーから、ピーチ助けて、んで、何ブッキー坂でさ、樽が降ってくる中から、ブッキー追いかけるミニゲームが始まって、
はいはいはいはい、
結婚式場に行って、ボス戦をするって、ボス戦する前に、あれだよね、マリオがブッキーとかクッパにチューされちゃうみたいなミニゲームまで。
ありました、ありました、ありました。
あの一連の長いイベント群の濃さというかさ。
うん。いや、濃いね、確かにね。
めっちゃ濃いのよね、あそこの
シーン。めちゃくちゃ濃い。うん。そう、ブッキータワーの頂上に登って終わりじゃないからね。
そうそうそう。
うん。
あの辺の濃さは確かに、ある意味でマリオ RPG の結構中盤の大山みたいなところがあるからさ。
確かにそれはでかいかもしれない。まあだからそうですね。だからドラクエで言う、ドラクエ6で言うところのちょっと無道みたいな強烈な、その、なんかイメージがありますよね。
はいはい、そうだね、そうだね。なんか、そこにたどり着くまでの道のりでも結構濃いこといっぱいあるからさ。
そうですね。
うん。あの辺は確かにすごい、ゲームとしての味をすごい出してるとこだよなと思うね。う
ん、なんか、やっぱマリオの各作品の世界って、
うん、
マリオが住んでいる家と、その、ピーチ姫のあるそのキノコ王国、
うん、
以外って基本毎回違うじゃないですか。
ああ、うん、そうだね。うん、
基本ね。だけ同じ世界のはずなのに毎回違うじゃないですか。
うんうんうん、
だから別にそれはもうゲームのその都合だから僕らとしては受け入れるわけなんだけど、
うんうん、
でもそのブッキーっていうやつが代々あのブッキータワーに住んでるっていうね。っていうのがなんか歴史を感じさせるんですよね、あそこで。
そうだね。
結構歴代ブッキーがこう結構な数いたから。
結構な数いるね、あれね。
うん。だから意外とそのあの辺の大地主なのかなとか思っちゃったりとかするんですよね。
まあ、あのタワーはなかなかの高さだろうしね。
いや、すごいタワーだし、部下もいるし。
うんうん。
そう。
だってあれ、
だからね、
カジノ、カジノ会場まで構えてるわけだからね、あそこね。
そうそうそうそう。そうですよ。まあ、何をなりわいとしてるのかはちょっとわかんないですけど、でも、その、なんていうかこう、金持ちのボンボンみたいなイメージもなくはないじゃないですか。
なくはないね。そうだね。
ボンボンだからこその世間知らずでいてわがままな感じっていうのも、まあ確かにイメージちょっと合うかなっていう感じはあるから、
うん、
まあだから、あの辺はブッキー一族が、こう、昔からこう、地主としてこう、名を馳せていたところなんだろうなっていう感じは。
そうね。ありますよね。ブッキーはいい敵だったな。
うん。で、ブッキーとその、だから今回戦えたわけですよ。
そうそう、そうだね。そうね。時間的にもなんか、そうそう、ゲームの終盤の話をしなければなと思うけども。
そうなんですよ。語るところが多すぎてちょっとあれですけど。
まあ、今回というか、リメイクで追加要素になったのが、その、歴代ボスともう一回戦えるみたいな仕組みが入ってたよね。
そうですね。まあ、特定のボスですけど、うん、まあ、そういうことになりますね。うん。
で、まあ、話の流れ上、ブッキーから話しちゃうけども、
うん。
ブッキーめっちゃ強くなかった。なんか。
まあ、めっちゃ強かったですね。
あいつ攻略法を見出すまで僕何回死んだんだかっていうぐらい死んだよ。
あ、本当っすか？あ、でも、明らかに、その、別にスーパーマリオ RPG じゃなくても、
うん、
あ、このキャラは何かの準備をしているみたいなキャラって、まあ、たまにいるじゃないですか。
うん、そう、そうだね。うん、
ね、だから、こいつの準備が整ったら、明らかにやばいことが起きるみたいなのは、まあ、目に見えて分かったんで、もういかにブッキーの邪魔をするかしか考えてなかったです
ね。ほん
と。まあ、なんか一回もとりあえず死なずにいけたはいけた
と思い
ました
けど、
でもまあ、強烈でしたね。
マリオ RPG でこんなダメージ出んだっていうダメージ出るんだよね。
そうですね。まあ、あれは明らかにその、絶対的に殺しに来てるダメージでしたけどね。なんか9999みたいなダメージでしたけどね。
FF かよみたいな
のね。うん、いや、ほんとほんと。いや、でも、僕としてはね、 あの本当に全体的に大満足なんだけど、やっぱちょっと残念だったなって思うのは、
うん、
その追加コンテンツ、追加コンテンツって言うとちょっと語弊があるな、あの追加された要素としてのその裏、あのボスにも再度戦うことができるっていう内容として、
うんうん、
単純に強化されたボスたちと戦うというよりは、
うん、
ギミックがあったじゃないですか、それぞれ結構。
そうだね、戦い方が変わってたよね、
うん、そうそう、だからその特に僕の中でなんかもったいないなってやっぱ思ったのは、こう爆弾作るあのボスとかね。
ああ、うん、ドロップの通
り、ね。あれって別に強さ関係ないじゃないですか、はっきり言っちゃえば。
まあ、そうだね。
攻略法を生
み出すような。
うん、そうそうそう。
戦いだからね。
うん。だから僕が死んだのは、あの爆弾のボスと、再度戦うクリスタラーですから。それだけだったんで。
すごいな。僕あの、キャプテンも、あのジョーズもなかなかやられたよ。
ジョーンズ、あ、うん、2回目のジョーンズは確かに僕も何度かやったわ。ごめんなさい、そこでも死にましたわ。
あのタイマン
バトル、ね、マリオとの差しバトルね。
なんかあの、うんうん、あのタイマンバトル結構あの苦戦はしたんだけど、あの結構ジャストガード出せるかが肝になるというか、で結構熱かった記憶もあるんだよね。ここで失敗できない、ああ失敗したみたいな、うん、何回かってね。
そうなんですよね。だからジャストガードがやっぱいかにできるかどうかで、それこそステータスの割り振りも考え方が変わってくるんですよね。いや防御力どうせジャストガードするから防御力いらねえやって思っちゃったりとかも、
ああなるほどね、
するんですよね。
まあ、まあ確かにな。
だけど結局ボス戦ではあのアクションコマンドが効かない魔法とか結構効か やられるじゃないですか。
大体ね。
だからまあ結局必要にはなるんだけど、まあどっちかというと僕は攻撃メインで振ってったなっていう印象ありますけどね。うん、
そしてはあれだね、クリスタラーね、どうしても話を出さねばならないと思う。そうそう、クリスタラ
ー、うんうんうんうん、
クリスタラーさ、まあクリスタラーも計2回戦えるわけだけどさ、
はい、
1回目出てきた時にさ、
うん、
変わらずドット絵だったじゃない、
うん、その前作と同じような展開っていうか、流れでしたね、
うん、画質が荒いっていう言い方なのかな、ドット絵演出の延長なんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
さ、うん、そもそもなんかこれ当時のグラフィックなんですかぐらいの勢いの荒さというかさ。
まあまあまあそうですね。うん。
でまあ、あの、当時と同じような攻撃をしてきて、
うん。
懐かしいというか、あの、ここでコンペイト投げまくったわとか。う
ん
う
ん、いやー、コンペイト使ったわ、うん、僕も。うん、あそこでね。
あの、ここぞとばかりにあの、レッドヨシエキス投げたわ、みたいなことを思いながらね。
あー、一回も使わんかったな、そういえば。
僕今回レッドヨシエキスをあの、集めるという行為がちょっとしんどくてできなかったんだけども。スーファミの頃は結構あの、必死こいて集めた覚えがあってね。クリスタラと戦った時にこう、あ、う
ん、
そう、ここぞとばかりにアイテム使いまくったなーっていう記憶が蘇ってくるというか。そもそもあれ、敵側だってクリスタル4つとクリスタラーで、敵キャラが5体いるようなボス戦じゃない。
そうですね。
で、言ってしまえば序盤どう裁くかみたいなゲームだったような印象があって。
まあそうですね。だからクリスタルをいかに早く壊していくかっていうか、
そうそうそう、
倒していくかっていう感じですね。
そうそう。あ、その感じが懐かしかったし、なんか、
うん、
コンペイトとかレッドシーエキス、要はあの、持ってるアイテムを使い尽くして、蹂躙するみたいな戦い方をすさみどころしてたなと思ってね。
うんうん。うんうん、でも確かに、その、それぞれのクリスタルによって、その属性がね、違うから、
うんうん、
その効く技と効かない技みたいなのがあって、そういう意味ではこう、道具を使ってね、アイテムを使って、その弱点をついていくっていうのにはもう最適かなと、うんうん。で、昔はね、あんまりそう思ってなかったんだけど、今作やってみて、これ、オノレンジャーと一緒じゃんって思っちゃったんですよね。
あー、
構図が。
まあまあはい、まあまあ、そうだね。おっしゃる通り。
うん。オノレンジャーと一緒じゃんって思っちゃったから、うん、なんか、そういう意味ではもうちょっとなんか工夫があってもいいのかなとは思っちゃったけど、でも、単純にやっぱ、思い出補正もあって楽しかったですけどね。クリスタラーとの対決は。
そうね。
またましてやね、その再戦する方の2回目のクリスタラー戦では、クリスタラーは1回目に出てきた時には、あの、2D と 3D の違いについて語ってたわけですよ。
そうだね。
これもだから、メタ的なところで。
立体的な力を持つ男たちよ、みたいなことね。
そうそうそう。当時としては、まだ FF7 が出る前だったんでしょうね、確かね、これはね。
出る前かな。
その FF としては、その 2D の世界で、
うんうんうん、
スーパーマリオ RPG は 3D で作られてるから、
うん、
その 2D、私は 2D の世界では最強なんだけど、みたいな。
うんうん、
3D の奴らと戦ってみたいわ、つって戦って、まあ勝ったら、いや 3D は俺の手に及ばんところだったわって言ってすごすごと逃げていくみたいな感じなんですけど、
うんうん、
まあ2回目に再戦するときには私も 3D になったぞっつってこう 3D のクリスタラーが出てくるんですけど、いやー素晴らしいグラフィックというか、その綺麗なグラフィックというよりはやっぱいい造形してんなーって、まさしく FF のラスボス感やなーみたいな感じ出てましたね。
なんか今回さ、その、うん、そのクリスタラーに限らずボス戦の時にさ、うん、一瞬イントロムービーみたいなの入るじゃない。
そう、カットシーンが入るんですよね。あれめっちゃ良かったな、どれも。
で、あれがさ、そのクリスタラー1回目の時それがなかったんだよね。
うんうんうん、うん、
で2回目に戦う時のその立体化されたクリスタラーの時にその一瞬のイントロが入って、うん、あの、うん、本当にこう裏ボス感が出るというか、
うん、
おークリスタラー熱いみたいになるんだよね。
うん。あ、こいつの角って、あの、左右でちょっと形違うんだってその時初めて認識したとかね、ありましたけど。うんうんうん。
そう。
いやーでも強かったっすね。2回目のクリスタラーも。
なんかね、特殊技とかもあってね。クリスタラーは苦労したね。なんか、あいつを倒すためにこうしっかりレベル上げをしちゃったよ。
うん。僕もね、初めてそこでレベル上げして2、3ぐらいレベル上げましたね。でもまあ、やっぱ今作簡単にレベルが上がるなと思いましたね。
うん、そうだね。
うん、気がついたら、ああ、またマリオ上がってるみたいな感じでした。
うん、僕クリスタラー2回目と戦うときに、なんだっけ、カエルコインでさ、経験値2倍になるやつあるじゃない。
ああ、リップルタウンの村長の家の2階に住んでる。
そうそうそう、なんだっけ、あなたを超えたくてみたいなやつ。
うん、あ、でも当時もありましたよね、確かに、ね。
そうそう、当時もあって。で、僕リメイク遊んでる時に別に経験値いらねえわって思って取らなかったんだけども、クリスタラー2回目と戦う時に、これは結構レベル上げしっかりせんとダメかもしれんって思って、速攻あれを取りに行って、あれを装備すると、めちゃくちゃグリゴリ上がってくるの、レベルね。
へえ、そうなんだ。まあでもまあ、倍になるからね。
そう、倍になるからね、こう、
うんうん。
すぐマリオが、なんかね、トゥルッテルッテッテルッテッテッテって踊り出すっていうのがね、こう、気持ちいいぐらいね、そばサクサク上がったね。あっという間にこう、30まで
上がった。ああ、30まで上げたんですね。
上がった上がった。すぐ上がっちゃった。他の周り23、4とかなのにこう、ああ、もう上がっちゃったっつって、じゃあ次誰につけようかな。ジーノとか言ってこう、ジーノも上がってくみたいな感じだったよ。
30が多分マックスなんでしたっけ
?30 マックス。今作もマックスだった。
ですよね。だそういう意味でもやっぱ、まあもちろん作品によってそれぞれ違うとは思うんですけど、
うんうん、
レベルが30がマックスっていうのも、いかにこう、スーパーマリオ RPG がコンパクトなデザインになってるかっていう感じがしますよね。
そうだね。うんうん、
しかもこうね、こう結構敵倒した時でも敵一体あたり一桁ぐらいの経験値じゃないですか、大体。
そうだね、何十とか、うん、まあ入んないよね、
う
ん。
そうそう、だからそのやっぱ全体的にこう早めにレベルが上がるようにはなってるし、そのレベルもそんなにこうカンストさせなきゃいけないとかっていうわけでもないし、その覚える魔法もレベル18とかそれぐらいで大体全部覚えちゃうんですよね。
うん
うん
うん、
だからまあ、すごくコンパクトな作りになってるよなっていうのは感じましたね。うん、そういう部分でもね。う
ん、まあ、その、途中話したその、パラメータの割り振りも、その、ベースがまず上がった上で、おまけで、これも上げていいよっていう感じだから、こう、本当に RPG 初心者でも、ステータスの振り方、仮ね、全然間違ってたとしても、一定ちゃんと強くなるから、遊びやすいんだろうね、あのゲームね。
そうですね。で、また、こう、優しくて、ステータス振りのところが、
うんうん、
その時その時で、大幅に上がるステータスと、
1
しか上がんないステータスと、違うんですよ、
うんうんうん。
毎回そのレベルが上がるたびにね、
うんうん。
で、やっぱ心情としては大幅に上がる方をやっぱ選びたくなっちゃうじゃないですか。
うん、おすすめ感を感じるよね。
そう。だからやっぱ、こう、よっぽどこの俺は魔法に曲振りするんだみたいな意志が強くない限りは、多分それを選ぶようになってるんですよ、ね。
うんうんうん。
うん。だから自分で選んでる風でいて、結構かなり誘導されてる。
そうだね。
うん。感じはありましたね。
うんうん。
うんうんうん。
まあね。まあ、RPG としての新鉄さは、まあ当時もだし、今もそうなんだろうな。
うん。 まあ、そうですね。
アイテム使うとたまにおまけが出たからもう一個、当たりが出たからもう一個みたいなやつがあったりとかね。
うん。
ああいうのも。
あれ、あの確率高すぎません？
うん、高いし、あの、うん、ピーチ加入前とかでもあの、復活ドリンク激安だから超やりやすいんだよね。
そう、激安なんだよ。そう、激安なんだ。10コインとかそんな感じだったんです。そうそうそう。安すぎだろ、みたいな。世界中の歯だろ、これかって。うん、思いましたけどね。
そう、だからね、結構その辺のね、遊びやすさってこう担保されてるよなって思うよね。
うんうん、
まあでもなあ、まあ時間的にはこの辺に終わっちゃうはなっちゃうんだけどもな
あ。うん、まあ、いっぱい小ネタというか、ここ良かったみたいな話はいくらでもあるんですけどね。
ねえ、うん。まあミニゲームとかも話すような場面がほぼなかったな。
そうですね。
なんだ最後に一番好きなミニゲームなんだった？
うわぁ一番好きなミニゲームでしょ。
うん。
ちょっとじゃあエンディングに話しますわ。
ああ、わかったか。じゃあ最後エンディング入っていこうかと思います。
はーい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい、エンディングです。
今日はマリオ RPG の話をしてきましたけれども。
はい。
最後に発表されるダンさんが一番好きなミニゲームとは一体何なのか。
別に大したことじゃないんですけど。ね、まあ、さっきね、小平さんがちらっとお話しされていた、あの、ブッキーを追いかける、あの、坂道の、
うんうん、ブッキー坂ですね。
そう、あの、樽を避けたり、樽に乗っかってボヨーンと行ったりとか。
あ
れも単純。てか、まあ、あの、これ全部の、このスーパーマリオ RPG のミニゲーム全部に言えるんだけど、うん、めちゃくちゃ単純なんだけど、めっちゃ難しいところは難しいじゃないですか。
そう、難しい。そして、あの、ね、ブッキー坂熱いんだよね。
熱いんですよ、本当に。で、あれ、あの、ブッキー、その、ピーチを背負ってるブッキーを追いかけると。で、その追いかけているマリオを追いかける部下たちみたいなコースがあって、で、うん、なぜかわかんないけど、ブッキーにたどり着いても、ピーチは取り返せないんですよ。
そうだね。
最初にブッキーがルール説明するんだけど、今回は、あの、なんか、私をから奪うことはできないみたいなことを言うんですよ、ルールとして。意味がわかんないとかって思うんだけど、でも、ピーチにこうタッチすると、こう、MP である先ほどお話しした FP が、あの、1個増えるっていうね。アイテムというかそういうサービスがもらえるみたいな、
うんうん、
あのフラワーが1個もらえるみたいなので、それって結構やっぱ戦闘面においてめちゃくちゃでかいから、
あれ上限1増えるんだよね、
うん、そうそうそうそう、だからめっちゃでかいんですよ、ね、そうそうそうそう、なんかそう考えるとそれこそね、その全員で共有なんで、うん、一人一人じゃないからめちゃくちゃでかいんでね、必死になってピーチに向かってこう走っていくんだけど、まあ難しいんだあれ。
そう、あれ慌てるとね、こうダメなの失敗するのよ。
そう。
たるに当たって、あと一個あと一個って思う、失敗するのよ。
ぐるぐるぐるぐるって落ちていったと思ったら、その後ろからブッカーがやってきて、またそのまま、もうガード不能みたいな感じで、こうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるってずっとこう落ちていっちゃうみたいな。ピヨピヨ
って言ってね。
しかもあれが一回しかできないんですよ。そのピーチを追いかけるっていうのが。同じミニゲームを、後から、その別の報酬として、その、まあ、あの、カブトムシを追いかけるっていうミニゲームに変わるんですけど、そのピーチを追いかけて FP を手に入れることができるのは1回しかないから、結構ムキになってやっちゃったんですよね。
ね。
で、めちゃくちゃ失敗して4つぐらいしか確かもらえなかったんですけど、僕の場合は。あそこは結構やっぱ印象に残って、ブッキーが好きだっていうのもあるけどね。
あれは確かにわかる。面白い。
え、小平さんは？
僕はなんだかんだ言って爆裂カブトムシかな。
いやー、今回も爆裂カブ
トムシ。今回もやっちゃったね、結構や
っちゃったね。中古で500コインで買っちゃいますよね、やっぱり、ね。
買っちゃうね。で、なんかあの、
うん。
だんだんね、厳しくなってきて、こう、連打がこう、シビアになっていく、あの一瞬。
うん、わかる。
もう無理だ、でもまだ一回はいけるはずぐらいのこう、熱さね。
こう、もうね、赤コーラで画面いっぱいになってって、その状態で一発、カブトムシから星をピュって打って、連鎖でザーッと消えていく、あの気持ちよさみたいなのは、あれも単純なのに、やっぱすごいよなって思いますね、ニンテンドーの考えるミニゲームは。
そう。
うん。マリオパーティーで培われたミニゲームのやっぱ面白さみたいなところがあるんでしょうね。
面白いよね、なんかね。
うん。
あとね。 ね、ミニゲームじゃないんだけど、ラスダンぐらいにある、ボールソリティアが異常に好きだったね。
ボールソリティア？
ボールソリティア。
はいはいはいはいはいはいはい。
超懐かしくて、まあ、わかる。これ楽しいんだって言ってこうさ。
気持ちはめっちゃわかる。いや、それも、ちょっとミニゲームじゃないのかもしれないですけど、途中で出たジョーンズのに挑戦するところの水没船の中の、よくある、こいつは嘘を言ってるみたいな。あるじゃないですか、あのミニゲーム。推理するゲーム。今回嘘を言ってるとかじゃなくて、どのキャラクターがどの順番でかけっこクリアしたかみたいな、そんな話なんですけど。
僕はゲッソーよりも早かったよ、みたいなこと言いますね。
そうそうそうそう。あれがね、もう本当に前作の時から好きで。で、しかも、水族館っていう答えは、それ前は一緒だったのに、入るたびに違うんですよ。言ってるセリフは一緒でも、言ってるキャラが違うみたいな。
へぇー、あ、そうだったんだ。
そうそうそうそう。だから、毎回楽しめるみたいな感覚で、あれすごい子供の頃から好きだったんですよね。まあ、ミニゲームじゃないかもしれないけど、そこも好きでしたね。
そういう、ちょっとした楽しみ多いよね、マリオ RPG ね。
めちゃくちゃ多いですね。
RPG 以外の部分っていうのかな、なんかそう、結構思い出深い楽しいやつが多いんだな。
そうですね。
うん。
まあミニゲーム関係ないですけど、最後に一個だけ言いたいのが、あーって思わせてくれた。ここでもあーって思わせてくれたのが、星降る丘っていうマップがあって。
みんなのお願いがあるとこね。
そう。みんなのね、お願い事が星になって、降ってくるんですけど、まあ、RPG、まあ、スーパーマリオ RPG の世界設定としては、まあそのラスボスカジオのせいで、その願いが叶わなくなってしまったよと。で、その願いが流れ星になって、その星降る丘に降ってきて、みんなの叶えたい願いがそこにストックされちゃってるみたいな、そんな演出になっていて、まあ、それまで登場してきた、キャラクターたちの願いとかがちょこっとこう出てきて。で、今作では全く登場しない、まあ、エンディングまで全く登場しない緑の彼がね、じゃないかなと思われる願いが、兄さんの役に立ちたいっていう願いがあって、誰とは書かれてないんですよ、それって。
そうそう。
明らかにルイージじゃんって。めちゃくちゃなんかこう、寂しい気持ちになってね。で、今作一回も出てこないのに、ここだけ兄さんの役に立ちたいっていう、その、不憫な役回りなのに、それでもマリオのことを思ってるっていうのが、なんかね、僕の中でね、こう、グッときてね。
グッときましたか。
で、前作でもそうでしたけど、エンディングに、なんかちょこっとだけこう、ね、ルイージが出てくるんですけど。
エレクトリカルパレード的なやつね。
そうそうそうそうそうそうそう。そうだからね、なんかルイージって、やっぱ思いましたね、それだけです。
でもなんか、その辺の一体見てからさ、映画のマリオ見るとまたちょっと、
ね。そうだね。いろいろこう人仕様ですよね。
ねえ、なんかね。ちょっとなんかマリオ RPG のキャラクター感と投影しやすいというかね。
そうですね。それはまさしくそうですね。今回のっていうかマリオ RPG のマリオは、まあとにかく表情豊かだったりするけど、全くセリフは喋らないんで。
うん。でも謎のモノマネ能力はね。
あ、そうそうそうそうそう。そうそう。謎のね、もうそのキャラになりきるっていう能力があるけど、その映画のね、やっぱマリオはめちゃくちゃこう喋るし、ですよね、とにかくルイージを助けることがなんか前提とか最優先のキャラクターになってるから、なんか良かったなってやっぱ思いますよね、あの映画のマリオね。
うん。まあ、尽きることなく話してしまうマリオ RPG でございますけどもね、はい、この辺で終わっていきますよ。
はい。
この番組聞いてる人は多分原作やってる人も多いんじゃないかなと思ったりはするんですけどもね。
世代的にそうでしょうね。ね、
マリオ RPG、ああだったね、こうだったね、みたいなところとかね。思うところあれば、ぜひお便りだったり、ハッシュタグとかで書いてもらえればなと思いますんで、最後提言読んで終わっていこうかなと思います。
はい。
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。はい、ついでに番組の購読、フォローボタンも押していただけますと僕たちがとっても喜びます。はい、その他、SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流につながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。
はい。
そんなわけで第90回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と、
ダンでございました。
それではまた来週。
おめでとうございます。
あ、ケーキを殴っちゃった。